招きの言葉。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである。開会の祈祷をいたします。それぞれ目を閉じ、心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、ペンテコステ礼拝が与えられ、今心新たに主の日の礼拝を迎えることが許され、心から感謝をいたします。主イエスの復活、そして昇天、また聖霊の降臨を祝い、無改宗ではありますが、私たちこの時をずっと過ごしてまいりました。今日のこのペンテコステ礼拝をあなたが祝し、またあなたの支えと導きのうちに置いてくださいますよう願いをいたします。首都圏内に出されていた緊急事態宣言が一時解除され、その先にある次の段階に差し掛かってまいりました。しかしこれまであった日常が全く同じ形で元に戻るというのではなく、ここに新たな生活、新たな価値観と共に歩むことを今私どもは余儀なくされております。私たち人類がこれまで行ってきた罪の数々に対し、今ここでこれまでの歩みを振り返り、また帰りに行ってきた私たちの罪のすべて、人類という傲慢、人間というエゴに対し、その報いとしてこれを受けねばならないのかもしれません。どうぞ私たちに悔い改めの思いと、罪深き者が受けるべき歩みを今一度見つめ直させてください。しかしそれと同時に、私たちに新たな心と、そして隣人を愛し思いやる心と、共に励まし合う生涯が新たに与えられますように。多くの困難にありながらも、しかし私たちにはペンテコステの礼拝が与えられています。どうぞ今この時、聖霊が豊かに注がれ、 それぞれの場にあって、それぞれの心と体と魂とが主の導きと力づけとに満たされますよう心より願うものでございます。新しい生活のスタイルが求められる昨今ですが、しかしそのことは同時に多くの不安を抱かせ、ストレスを与えられる方々もまた多くいると思います。しかしどうぞそのすべてをあなたから与えられる支えと導きのうちに置き、主にある平安と共に歩むことができますようお願いをいたします。今アメリカでは黒人差別と暴力に対する抗議が起こっていますが、どうぞこの世の中の多くの苦しむ者、不当にも痛みを受ける者たちを主の守りのうちに置いてくださいますように、また同時にこの国においても新型ウイルスの感染拡大によって起こる差別、また排斥、ヘイト、さまざまなことが起こっております。どうぞ人間たちが自らのこれまでの罪を悔い改め、愛と連帯との思いを持って共に生きる神の民とさせてください。6月からは埼玉県内の多くの小中学生あるいは高校生の学校が開始されようとしています。公平な教育機会が与えられ、混乱の中にあっても豊かな学校生活と実りある友人たちとの交流が与えられますようお祈りいたします。しかしながら同時に学校に行きたくない子どもたちのことも覚えます。今平安になっている子どもたちもあると聞きます。学校には行くものだという考えのもと、前習いで一つの価値観で縛ることの弊害を今一度この時に深く考えさせられますように、またそのことが子どもたち一人一人のこれからの生涯を支える、そういう機会を与えてくださいますよ。子どもたちの心の健康はもちろん、また体の健康、すべてが守られて育まれますように。また外国人留学者たちが大学や専門学校、また仕事を辞めざるを得ない状況が差し迫っています。あるいはもうすでに起こっています。どうぞ一人一人の生活への保障と、為政者たちの良い判断を心より祈り求めるものでございます。心にかかる一人一人、とりわけ心弱る者、体調を崩している者、悲しみの中を歩む者、心の痛み、体の痛みを覚える者に、あなたの上よりの支えと導きとをお願いいたします。これから御言葉に聞こうとしております。どうぞ私たちの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受け、御言葉に聞くものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書創世記11章1節から9節。創世記11章の1節から9節。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンガルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のある町を見て言われた。彼らは一つの民で一 一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バーラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。続いて新約聖書、使徒言行録2章1節から13節まで。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。ここまでです。それでは賛美歌を歌いましょう。191番の1節から2節。前奏に引き続きまして、賛美歌191番の1節と2節を歌いましょう。 対面礼拝を一旦休止をしたのが3月の29日、そこからオンライン礼拝での手術を守るようになって、今日で9回目です。つまり70日間、多くの教会員の方々とお会いできておらず、このような形でイースターとペンテコステを過ごすことになるとは、今年始まった時には全く思いもしませんでした。しかしながら、遠く離れた方々に対しても共に礼拝が与えられ、それぞれの生活の場に御言葉が与えられるということは、動画による配信がそれを可能にしているわけですから、一昔前にはできなかったことが今このツールを通してできているということです。首都圏も緊急事態宣言が解除され、少しずつ人は外出する傾向にありますけれども、それでも私たちは家にこもって生活していることには変わりがないと思います。2000年前、家にこもっていた人たちがいました。イエスの弟子たちです。当然新型ウイルスが拡大したわけではありませんが、しかし彼らの状況もまた緊急事態でした。弟子たち一同が集まっているとき、ここに聖霊が下ったのでありました。ここに集うた弟子たち一人一人が心の目、つまり霊的な目が開かれて、イエスの福音を伝えるものとして歩み出したという話です。この出来事こそがペンテコステ、聖霊降臨日でした。ペンテコステというのはギリシャ語で50番目という意味です。キリストが復活してから50日、50番目の日に聖霊が下った、そのためにペンテコステと呼ばれるようになったわけです。2章1節には、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、と書かれています。一つになって集まっているというのは、キリストが天に昇られた後、彼ら弟子たちが何もせずにただただ途方に暮れて何もしない、バラバラに過ごしていたというのではなくて、弟子たちはすでに一つのところに集合して、そして教会のような何らかの集まり、集合体を作り、そこで何かをしていた。一同が一つになって集まっていたというのは、すなわち祈っていたと言い換えてもいいかもしれないし、また主の言葉を思い出した、あるいは聖書を読んでいた、いろいろなことがあるのかもしれない。つまりここに教会のような何らかの集いが誕生していたということがあるわけです。ペンテコステは教会の誕生日という言い方がされます。それは聖霊が下り、そしてそこから霊が語らせるままに他国の言葉でそれぞれ話し出したからでした。そこから教会がまたさらに外に出ていく、宣教をする教会にこうなっていくという、そういう意味で、語られ、そのように教会の誕生日という言い方がされるわけです。しかしもうすでにですね、ここに一つの教会の集まりのようなものがもう存在をしていたというようなことが言えると思います。ここで弟子たちはさまざまな国の言葉で語り出しました。言い換えるならば、各国の言葉で福音が述べ伝えられたということです。ですから教会の誕生日であり、宣教の開始日であり、また伝道の開始、伝道が始まった日でもある。 あるいはそれをまとめて宣教する教会の誕生日と言ってもいいのかもしれません。内にこもっているだけではなくて、それが外に出ていくという、伝道していく、宣教していくという、その外に出ていくという意味の教会がここに誕生したと。では宣教とは一体何なのかということですけれども、新約学者の J.G. デイビスという人がいますが、こういうことを言っています。使徒言行録が描いている教会は、まずはじめに教会のルールや規則を念入りに決めることに時間を費やし、十分な準備が出来上がったとき、初めて宣教へと乗り出したというものではありませんでした。準備のあるなしにかかわらず、聖霊が下ったその瞬間から直ちに宣教する教会となったのです。なぜならその教会は聖霊の支配のもとにある教会だったからですと、このように言われています。確かに弟子たちは万全の体制を整えて、高い神学的知識や思想、習字学的な技術、潤沢な活動資金を得て、教会の形が整えられて宣教を開始したわけではありません。彼らを取り巻く状況は、恵まれたものとは程遠い状態でした。この日からたった50日前には、自分たちの師匠、先生であるイエス・キリストが、ローマの法律によって十字架で処刑されていたわけです。50日前です。たったの50日前。70日間対面礼拝をしていない私たちにとっては、それよりも短い。本当にちょっと前のこと。その時、そのたった50日前に主イエスは壮絶な十字架の死を遂げているのです。その刑の執行者である者たちはまだ元気にピンピンとしている。総督のピラトや、また大祭司ファリサイ派たちは、このキリストを処刑するという目的を果たし、意気揚々とやり遂げたという顔をして、おそらくですけれども、エルサレムの中を闊歩しているわけです。ピラトはもう自分の住処に戻っていなくなっているわけです。しかし後に残された弟子たちは、イエスの弟子であるということで、たったそれだけの理由で肩身の狭い思いをし、大変に厳しい立場であったと思われます。一同が集まって教会のようなものを形作りかけている状態だということを言いましたが、この始まったばかりの小さな共同体は、もうこの始まりの時点で厳しく困難な歩みからだったということなのです。普通に世の中を歩くことさえできない、そのような共同体、集団であった。つまり宣教できない教会、伝道できない教会だったと。伝道の力が奪われていた教会だったということが言えます。一同集まっていると言えば聞こえばよいですけれども、言ってみれば彼らは逃げ隠れているも同然です。密接密集三密です。密接密集密閉の中に11人の弟子たちが声を潜めて隠れている。この隠れているこの状態の中を、一同が一つところに集まっているという言い方をしているだけです。彼らは集まっているのではない、外に出られないんだ。当然ながら宣教を開始する時期としては最悪極まりない状態であります。彼らにしてみれば、イエス様が突然いなくなってしまったわけです。復活をした、よし、主イエスの言う通りのことが起こったと喜んでいたけれども、その後あなたたちに宣教を任せたと言って、イエス様は昇天してしまうわけです。あれと、もう少し長くいてくれるんじゃないのという、そういうことを思ったかどうか分かりませんが、しかし今ここには主イエスはもうすでにいない。 事態をよく考えて、ちょっと待てよと、もうイエス様いなくなっただろうと、じゃあ我々はどうすればいいんだ、と考えて、まだたった10日程度しか経っていないわけですね。一度気持ちをリセットして、気力を回復させて、そして宣教の準備を十分に入念にして、そしてイエスのいなくなった、いわば緊急事態の体制を整えて、そして新しい宣教様式に切り替えてから、リスタートを切った方が良いという、そういう状態であったわけです。しかし聖霊は、彼らの心の準備とともにではなく、一方的に降り注がれた。彼らは聖霊によって半ば強引に福音を語りなさい、キリストを世に伝えなさいと言われたも同然だったのです。聖霊は神の力です。神は私たちに先んじて先行して働き導いてくださる力です。人間の状況に応じて与えられる、人間の都合に合わせて働く、人間主導の力ではなく、もう徹頭徹尾神の一方的な力なのです。人間の知恵や常識を超えて働く力なのだ。あのクリスマスの出来事にそれが示されている。母マリア、イエスの母として生まれいたあのマリアがどうやって聖霊の力を受けたか、聖霊によって見ごもられたというところからクリスマスの出来事は始まります。で、この出来事も聖霊によって一方的に与えられました。マリアは動揺していた。いや、私はこんなはしためですというわけですけれども、それでも、いや、あなたは男の子を産むと嫌おうなしに、しかも常識外れに聖霊はこのマリアをなぜか選び、聖霊の力によって主イエスを宿すのです。一方的なのです。そしてペンテコステもこれと全く同じ、聖霊の一方的な力の注がれ、弟子たちが準備万端であるか否かを超えて神主導で働かれる。さあ来てください、聖霊来てくださいと言って、はい来ましたではないんです。ずーんと暗くなっていた厳しい状況の中で突然受けるのです。それが聖霊の力の励ましです。聖霊の力の支え、守り、そして導きなのです。で、この聖霊の力はそこから彼らの生涯をどうしたのかというと、そこからもうハッピーでハッピーでしょうがないと、聖霊が来てもうルンルンだということではないんですね。楽しさと豊かさの中で聖霊が与えられたのではなく、彼らにはもっと善と多難の歩みがそこから待ち受けていたかもしれません。実際そうです。新約聖書を読んでみますと、その後ペテロやヨハネをはじめとしたイエスの弟子たちが世界に宣教しますけれども、そんな簡単にうまくいくはずがない。全員が聞く耳を持つわけではない。あるいは厳しい弾圧や迫害が起こる、そういうこともあった。苦しみを受けることなどもたくさんあった。偽預言者のようなものが出てきた、そして排斥されて逃げ出すということもあった。弟子のみならず全てのキリスト教会はそれから困難な道を歩んでいくのです。つまりペンテコステとは幸せな、幸福な、嬉しいということだけではない、幸せを予期させるだけではない、祝福だけを確証するものではない、むしろキリスト者にとっては茨の道がこれからあるかもしれないけど、それを強めようとする力なのです。ではなぜ私たちはこのペンテコステを祝うのか。教会が迫害され、弟子たちは困難に突入していきます。そのことをなぜ教会は喜ぶのか、はなはだ疑問に思われるかもしれませんが、そうではありません。今日の箇所に書かれているもう一つの出来事、多くの国の言葉で語り出したに注目をしてみたいのです。それぞれが多くの言葉で話し出したというこの物語は、旧約聖書の創世記バベルの塔を思い起こさせます。先ほど読みいたしました、このバベルの塔は天にも届かんばかりの巨大建造物を人間が作り上げようとする 人間の野心、人間の罪の思いが起こさせた出来事でした。大きい建物を建てようとするのが罪なのではないのです。天に届こう、神の領域に入ろうとしたことが野心であり罪であったのです。人間は人間に与えられた分以上のことをしようとしていたというのが、あのバベルの話であります。このような人間に対して怒りを発した神は、この塔の建造を阻止するため、それまで一つとして喋っていたその言葉を混乱させ、バーラルさせ、そして意思の疎通を困難にしたという物語が、あの創世記の11章の出来事でした。けれども、このバベルの塔のお話は、意思の疎通を困難にした、多言語が発生したという原因端の話ではない。それ、まあ、それもありますけれども、それが重要ではない。神の領域に踏み込もうとする人間の傲慢さが、人間同士のコミュニケーションを破壊したということである。人間の傲慢さが互いに理解し合えないような人間関係を作り出したということです。バベルの塔の出来事は、多言語に意味があるのではない、まあ、多言語が重要な、ただ一点ではないということです。そうではなく、神と人間との関係性、つながりの破壊、そしてそれによって人間同士の関係性、その人間同士のつながりや関係性も破壊されたということであります。つまり、人間の罪の結果がバベルの塔に集約されていると言えるのであります。人間がたくさん集まりすぎているということで、人は罪を犯す。だから人間同士に距離を空けた。それがバベル混乱の出来事でした。人間同士の距離、すなわちソーシャルディスタンスを、いやおうなしに取らざるを得なくなった。それが人間の罪の結果だと。何千年経ってもなんだか変わらないなと思ってしまえる、そういう私たちが今いるような気もいたします。このバベルの塔、いつの時代であるか書かれていませんが、バベルというの、その言葉から分かる通り、おそらく古代バビロニアであろうと。そのジクラドと呼ばれる巨大建造物が、まあモチーフにされているのでしょう。この巨大帝国、古代バビロニアが巨大建造物を作り出すためには、相当な財力、また技術力が必要です。人間の高度な知識と、また知恵を結集し、組織だって緻密に施工しなければなりません。人間が人間の能力以上のものを作り上げるためのシステムを構築させ、神の領域に挑戦を仕掛けてきた。それがバベルの塔の物語でした。それによって神不在の状況が生まれ、神はそこから離れ、そして人間同士の関係が蝕まれていく。それは人間がお互いに蝕んでいったのです。そして破壊と崩壊の時を迎えたのです。しかし、これに対してペンテコステの出来事は、福音を伝えるという目的の中で、どのような人種に対しても、文化に対しても、語りうる言葉と関係性を回復することができた。それがここに出てくる多言語で語り出すということの事柄の意味であります。この箇所において、私たちはバベルの塔の破壊的な出来事を思い起こすとともに、その回復が与えられたことの恵みが、今日のペンテコステの日に告げられていることが示されているのです。ペンテコステはハッピーエンドではありません。ここから困難な歩みが始まる。けれども、ペンテコステで与えられた神と人間との関係性の回復は、人間が本来的な人間の姿に立ち戻る、立ち返るための回復でした。 創世記1章26節にある通り、私たちは神の似姿として、イマゴデイとして神にかたどって作られました。しかしその本質を失い、神との関係はおろか、人間同士の関係も破壊されたままの、まあ現代社会はそうであると言えるでしょう。罪を重ね、その罪の結果を招き、しかし人間が学習したとは言えず、同じ罪を繰り返すその私たちが今この時代にも生きています。このような私たちにとって、聖霊による神との回復こそが今の時代に最も必要なことではないのかと思うのです。その意味から言うと、ペンテコステというのは、教会が教会の意味を回復させた日、再確認させる日であると思います。また教会が本来の姿を取り戻す日、そしてそこにいる私たち人間が本来的な姿を取り戻す日であるとも言えます。イエスが昇天した後の弟子たちは気力もなくなり、途方に暮れていたことでしょう。何かに心を燃やされることもなく、何かを成し遂げようとする力も出なかったと思います。しかしこの弟子たちの落ち込みが、この苦しみが、挫折が神の収穫に変えられた。気力のないことも起こります。私たちだってそうです。途方に暮れることだってあります。お互いに話をしたくない時だってあります。こもりたい時だってあります。全てを失われてしまった、そういう時もあります。しかしこのような時にこそ、聖霊は神の一方的な強引な励ましの力として、私たちに聖霊に満たす、そして私たちの口を開かせ、いやおうなしに私たちは語るようにという励ましを受けるのです。不毛の時期を不毛にしない、それを収穫の時にしてくれる。何にもないと思っているそのあなたが収穫なのだという、そういう不思議な出来事が与えられる。それがペンテコステなんです。なぜなら弟子たちは喋りたくなかったし、喋れなかったんです。それが話すものに変えられているのです。イエスの弟子同様、私たちにもそれと同じことが起こるでしょう。キリストを信じ、祈り、また共に礼拝に預かっている私たちがいます。また今苦しんでいるこの世の中があります。その私たちを神は聖霊に満たし、どのような時でさえもこれを収穫の時に変えてくださろうと、神様はそのように私たちを差し向けているのではないでしょうか。心沈む時も、働きたくない時も、笑顔が出せない時も、神はその私たちを聖霊に満たしてくださいます。つまり私たちには不毛の時などない、いつも収穫の時だ。不毛だ、つらい、苦しい、私たちはそのようにいつも感じるかもしれない。あるいはずっと家の中に閉じこもっていて、外に出たくなくなる、いろいろな思いがあるかもしれない。心痛む、後ろ向きに思ってしまう。しかしそのあなたと神様は聖霊を通して一緒にいてくださっているのだ。苦しみもまた収穫になるのだ。落ち込む時でさえもまたそれが収穫なのだと、ペンテコステは私たちに語ります。宣教する教会の誕生日、この時くしくもこの教会という共同体が共に集まることのできない現状にあります。しかしこの集まりは、この教会は、キリストにあるすべての教会は、聖霊による回復が与えられるのです。弟子たちはひっそりと息を殺して過ごしていても、ローマ当局に見つからないようにこっそりと隠れていても、それでも彼らは聖霊に満たされるのです。礼拝の形式ややり方などが取り沙汰にされる昨今ですが、しかし最も大切なのは神と私たち人間との回復です。私たちと神との回復、そのことを信じて、ペンテコステのこの時を豊かに、そして祝されたものとして喜びお祝いしたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、 ペンテコステ礼拝が与えられ、改めてこの日の喜びに耳を傾けることができました。私たち一人一人が主と向き合い、その関係をより一層強くするものとしてください。聖餐式は行われませんが、このオンライン礼拝に連なる者たちが霊肉ともに祝福され、主にある交わりに預からせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌唱詠の541番。願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また御言葉に連なるすべての者らと共に豊かにあらんことを。アーメン。以上で礼拝を終わります。